それではお読みいたします。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダがいた。言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって、金入れを預かっていたが、その中に収められていたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないのないからです。本日は愛が無駄に見えてもと題しましてメッセージを取り継いでいただきます。
改めましてもう一度おはようございます。今日は母の日ということで、私なんかでもすぐ母に関する歌をと言われたら、いくつかすぐに思い出すような歌がありますね。皆さんもそうだと思います。例えば、母さんが夜鍋して手袋を編んでくれたとかですね。あるいは、雨雨ふれふれ母さんが蛇の目でお迎え嬉しいなと言えば全然わからないと思いますけれどもね。この歌はね。お母さんの心遣い、気遣いというものを歌っている歌ですよね。父の歌はと思い出すとですね、なかなか思い出せないんですね。父よあなたは強かったぐらいにしか出てこないんですね。あれは過去形で、しかも死んでから思い出されて、なんとも寂しい気がするわけですけど。そういう中で、お母さんの、やはりこう家庭における優しさとか、あるいは営みにおける、慰め励ましというのを子供の時代に経験した方もたくさんいらっしゃると思います。しかし現実を思いますと、お母さんが、その営みをするときに、当然、この子のためにと、あるいは誰かのためにというような、そういう思いがあるんだと思います。で、それはとても素晴らしいことなんですけれども、一生懸命に、例えば、今週の御言葉にあるように、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で、一番優れているのは愛ですというように、愛に生きるということが人生で最高の人生であるわけですね。ですからそれをクリスチャンとして教えられて、愛に生きる、よし、頑張る、男も女もそれぞれの愛を与えられて、それを人々に表そうとするときに、すんなりそれが受け入れられたりしたら、これはハッピーなわけですね。ところが、なかなかそれが受け入れられない、ときには誤解もされてしまう、一体どうしたらいいのか、と思うこともたびたびあるわけです。で、今日は、マリアが、ナルドの香油300グラムをイエス様に注いで、そしてその愛の技を行った成果にも後で歌いますが、このナルドの香油の歌というのがあるわけですけれども、愛の技を通してどんなことに私たちが男でも女でも心に留めて愛の技を行っていったらいいのかということですね。これを神の御言葉を通して学びたいと思います。では一言お祈りしてご一緒しますので、黙祷してお祈りください。父なる神様、今朗読された聖書のお言葉を通して、マリアのナルドの香油を注いだその姿を通して、私どもも愛に生きる最高の人生、 この愛に生きる人生の一つ一つを悟していただくことができますように。お気になる方々、心を開き、あるいはまた重い介護や、あるいはまた長く続く忍耐が必要としている働き、またちょっとした小さな親切、また教会やさまざまなボランティア活動を通しての愛の技、さまざまな活動があることを思います。どうぞそのために必要な御言葉の整えを主が今日導いてくださるように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、この聖書の箇所を通して、3つのことをお話をしたいと思いますが、愛の技というものは最終的に誰が評価をしますかということを心得ておくということでしょう。マリアはナルドの交友、これが300デナリに打ってと弟子のユダが言いましたけれども、1日の労働賃金が1デナリとするならば、1日の労働賃金がいくらかといっても、これはピンからキリまであると思いますが、仮に1万円とするならば、300万円の値打ちのあるその価値、ナルドの交易であるわけですね。ですから花嫁の前は持っていくものとしてのナルドの交易というようなことがよく言われたりもするわけです。それほど大事なものをマリアはイエス様に注いだんですね。でその時にイスカリオテのユダが五節で、なぜこの行為を300デナリに打って貧しい人々に施さなかったのか、バカなことをしたとこう言わんとしているわけですね。でこれは後でも書いてありますように、ユダは会計係をしておりまして、どうも盗みをしていたようですね。会計をごまかして自分の懐の中に収めていたという、そういう卑しい根性があって、その穴埋めに自分に渡してくれれば貧しい人々に施せたのにとこう言ってるわけですけど、しかしそうだとしても、仮に100歩譲って、これがお金の効果論から言えば、貧しい人々に施す、いろいろなボランティアとして使う、その方がずっとずっとお金の使い方としてはいいではないかとユダは言おうとしているわけです。それも間違いではないと思うんですよ。しかしイエス様は、いやいや、そうではないと言って、イエス様がそのマリアの愛の技を受け入れられたわけですね。で、ここからやはり第一のことを学ぶ必要があるんですね。一体愛の技、あなたが例えば小さな親切、あるいは忍耐を必要としている介護、あるいはまた誰からも称賛されないような長く続くような技、そういうものを誰が評価するかということなんですね。誰が評価してくれるのか。時にはイスカリオテユダのように、そんなことしてどうするんだ、私だったらこうするよって言って指摘してくれる人もいるかわからない。愛の技において、正しい意味においては、もっともっとこうした方がいいというような、そういう方法もあるかもわからない。でもこの聖書の箇所を通して教えられることは、イスカリオテのユダがこのマリアの行為を効果ということから言えば無駄なことをしていると判断したかもわからないけれども、最終的に評価されるお方はキリストなのだ、神なのだということなんですね。私たちはいつでも、もちろん愛の技というのは人に対してするものですから、その技がその人に受け入れられたり、あるいは評価されたりすると嬉しくなる。しかしそれはいつでもそうではなくて、誰も評価してくれないことであったり、時には非難がましいことを言われたりすることも起こりうるわけですね。まさにイスカリオテのユダが言ったように、それでめげてしまったり、しょげてしまったり、もうやめたと思って投げ出してしまうことも起こりうるわけです。しかし私たちがいつも心に留めるのは、一体貧しいかもわからない、あるいはまた一番効果的な愛の技でないかもわからない、でもそのような愛の技を誰が評価してくれるかというと、神ご自身なんですよ。いつでも心に留めることは、私のやってることはドジだなとか、 もう一つ効果もないなとか、無駄かもわからないなと思うようなことがわからないけれども、それが愛の技であるならば、神ご自身があなたの技を高く評価なさるんだということなんですね。ですから、ちょっとここに戻ってまいりますけれども、コロサイ書というところを開けていただけますか。新約聖書の後ろの方、コロサイ書の3章23節。第3版は393ページ。第2版は361ページになるでしょうか。コロサイ書の3章の23節。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。これは全ての働きに適用される素晴らしい真理、教えですね。人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。あなたの愛の技が神の御心に染められている。神ご自身が見ていてくださる。それならば、2番手、3番手のような愛の技でもいいではないですか。誰が評価してくれなくても、あるいは非難というものがあったとしても、それでも神がちゃんと評価してくださる。それを大事に覚えたい。ボランティア活動の熱心な時代と言っても過言ではないわけです。ですからこそ、評価をする方は、誰なのかということを我々は深く知っておくという、これが第一のことです。第二のことは何かというと、愛の技の動機ですね。これが何かを吟味していくということは大事なことなんですね。一般的にはですね、愛の技というのは誰かが困っているから助けようとかですね、あるいはまたこの人は本当に気の毒だという同情心から愛の技をするということは当然起こりうるわけです。しかしマリアの場合はいささか違ったんですね。葬りの備えということをイエス様はおっしゃいましたが、もしもそうならば、聖書にも他の箇所で出てきますが、イエス様が葬られた時は何が塗られたか、皆さんクリスチャンご存知ですか。もつ薬でしょ。もつ薬を塗るんですよ、遺体には。ところが何度の香油というものはそんなものとは違うわけです。それは高価なもの、そしてそれは主の十字架の死が私のために、人々のために、全人類のためになされるところの御業なのだということを悟ったマリアが深い感謝を持って捧げた。それがナルドの声なんですよ。葬りということがありますが、もう少し詳しく言うならば、イエス様の死がマリア、この自分を救うための身代わりの死なのだという感謝、これがマリアを突き動かしているところの動機なんですね。マリアはこの深い十字架の恵みを感謝する愛から生まれ出てきた。それがマリアのなす行為であったんですね。先ほど公家さんが本当に素晴らしい証をなさいました。無妻ご主人とおっしゃいましたけれども、その世話をするって73歳であられたんですか。やはりそれは下の世話も含めたら大変だと思うんですよ。しかし、奇跡的な心になられた。神様が特別な思いをお与えになった。そうおっしゃいました。私たちもですね、人をただ助けるとかやってたら必ず疲れます。良い評価をしてくれてるときはいいですよ。ありがとうという感謝をしてもらってる間は、なんとか頑張れるかもわからない。感謝の彼女も出てこないときには文句さえ出てくる。この人と思って頑張り始めたことが、いつの間にかしんどくなって疲れてしまうんですね。動機が同情心から来てるから、つまりヒューマニズムから来てるから、 我々の動機は、愛の技の動機は何かというならば、それはマリアから学ぶ必要がある。それは神への感謝、十字架の恵みの感謝、この感謝が愛の技になる。これは生涯なくなりません。神ご自身が成してくださったことを深く思えば、その感謝が生まれてくる。その感謝が動機になっていくべきなんですね。それがあるならば、人の反応には気にしなくなる。この人を助けてあげたい。これも純粋な気持ちです。しかし、人を助けたいという思いだけで動くならば、それは長く続かない。そしてまた、悪い反応に対してはもう嫌になってしまうということが起こってくるわけですね。ですから、マリアから学ぶ第二のことは、この小さな親切にしても、家庭における誰も評価してくれない、そういう営みにしても、あるいは対社会でボランティアだとか、奉仕活動だとか、様々なことがあります。そういう時に必要なのは、あなたを突き動かすものは、人間の同情心のみならず、この私を愛し、この私のために死に、私のために救いの道を開いてくださった神の感謝、これが突き動かす力になるわけです。これがマリアから学ぶ第二の愛の技のポイントです。第三のことは何かというと、この愛の技を生み出す力は一体どこから来ますかということなんですね。マリアの愛の技は先ほども言いましたように、イエス様に言われたように、イエス様の十字架の意味を深く知って、その感謝からマリアの行為が生まれてきたんです。これは他の弟子たちには見られない洞察なんですね。もう、ペテロもヨハネも他の弟子たちも10人いても、イエス様の十字架の意味は全くわからない。目隠しされたような状態だった。だからイエス様がエルサレムに行かれたときに、自分たちはいよいよ王となられるイエス様の隣に、ユダヤ人、サダイ人、ヤコブやヨハネはそれを願っていたわけです。つまり自分の利害でしかことを考えられなかった。それが弟子たちだった。十字架の意味が分かったのはもっともっと後のことなんですよ。しかしこのマリアは、イエス様の話、イエス様のなそうとしていらっしゃることがよく分かったのです。だから300万円したかも分かりませんけれども、高価な高価な、そのナルドの行為を、壺をパーンと割ったんでしょうか、あるいはそのまま注いだんでしょうか。髪の毛でイエスの足を拭った。深い感謝、深い喜び、これがマリアを動かしていたことであったわけですね。しかしこれは一体どこから生まれるか。私はこういう洞察というものは、あのマリアの姿から十分感じることができるんですね。それはね、いつかもお話ししましたように、イエス様はたびたびマルタとマリア、ラザの道に行かれました。でマルタはここでも給仕をしていますけれども、その時も給仕をしていた話で、うまくいかなくて苛立ってしまった話というのを以前したことがあります。その時マリアはどこにいましたか。イエス様の膝元でじーっとイエス様の話を聞いてるでしょう。イエス様の目を見る、お口を見る、言葉の一つ一つを見る。つまりマリアはキリストの言葉、神の御言葉を聞き入る人だったんですよ。だからこそこんな洞察が得たんです。今の言葉で言えば、聖書に深く養われるということなんですよ。その洞察があればこそ、マリアのこの行為が生まれてくるんですね。他の弟子たちは、それは見抜けませんでした。自分の利害が強くあるから、自分の欲求があるから、イエス様の話がわからない。そうでしょ？何でも満腹になっている時に、どんなにおいしいものを食べても入らない。 味わえないでしょ。それと同じで、イエス様の話を心を開いて素直に聞いてると分かってくるんですね。なんか見えてくるんですよ。ここに教会で買われたこの三浦彩子さんの聖書と私というトラクトがありますね。三浦彩子さんが書かれたトラクトですけれども、その中の一つで、私は時折もし私が聖書を知らなかったとしたらということで文章を書いていらっしゃるんですね。もし私が聖書を知らなかったとしたら、今頃どんな生活をしているだろうかと思う。戦争中に小学校の教師であった私は、敗戦を迎えてひどく虚無的な、そして懐疑的な人間になった。その私を敗戦後7年にして変えたのは聖書であった。聖書は私に生きる方向を変えさせた。今まで背を向けていた光なる神の方に私を振り向かせた。光に背を向けている間は私は自分の黒い不気味な影だけを見つめていた。が、光の方を向いたとき影は消え、聖なる暖かい光だけがあった。無論、この光はまた厳しい光でもあった。この光に照らし出された自分の姿を嫌おうなく知らされたからである。聖書の光に映し出された私の姿は、私が知っているよりもはるかに希少で傷だらけであり醜かった。だが、その醜いままの私を拒否せずに受け入れてくれる神の愛を私は知った。キリストはあなたの罪を背負って十字架にかかってくださった。とある伝道師が言ったとき、私は先日にも似た激しい感動を覚えた。この自分の罪のために死んでくれた人がいたというそのことが理屈ではなくて肌身に染みて分かったのである。本来聖書はイエスを神の子であると指し示す本である。イエスが私たちの救い主であると証しする本である。私が聖書に出会ったことは、すなわち神の子イエスに出会ったことでもあった。その神の子の愛が私を変えた。こうして聖書は私にとってなくてならぬものとなった。だからただの小説家じゃないんですよ。御言葉に聞き、御言葉を読むというのと御言葉に聞くと違うでしょ。多くの人は御言葉を読むんですね。聖書を読む。しかし御言葉に聞くというのは虚心坦懐になって、神ご自身が私にどのようなことを語りかけられるのかということを聞いて養われていくことでしょう。そういう人生というのはね、まあやっぱり素晴らしい人生を送ることができるんです。ですから聖書を読んでくださいと私は言うのは、結局は皆さんご自身のためなんですよ。聖書を読む人生、聖書に養われる人生、それがマリアにこのような行為を生み出すところの力になる。お母さん方も毎日毎日あまり高く評価されないような家庭の営みをしていらっしゃいます。主人のために、子供たちのために、あるいはお父さんお母さん、義理の父母、さまざまな方々のためにということになるでありましょう。あるいは男性もそれぞれ職場において、この社員をどう生かしたらいいか、愛によってどう生かしていったらいいか考えるだろうと思います。あるいは日常さん、さまざまなことの中でボランティア活動、奉仕活動、一体愛の技っていうのは何なのか。今日マリアの姿勢から3つのことをお話しました。どうぞそれらを通して、聖書を通して愛の技に励む最高の人生を歩んでいただきたい思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと、あなたは語ってくださいます。愛に生きることこそ、男であれ女であれ、それぞれの持ち場立場で愛に生きることこそ最高の人生であることを思わされますけれども、その動機やその評価をする方を間違ったり見失ったり、また原動力を失ったり、 するような私どもでございます。今日マリアの姿勢から一体どなたが評価をされるのか、またどのような臓器から愛の技が生み出されていくのか、またそれを生み出す力は一体何によってなさるのか、それを見ました。どうぞお一人お一人がその持ち場立場で御言葉を適用していかれることができますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。